野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にあります野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
一人親控除と年末調整についてです。令和2年度税制改正で人的控除として一人親控除が創設されました。
はい、
毎月の源泉徴収については令和3年1月1日以後に支払うべき給与から適用されます。そこで年の中途で異動があり、従業員さんが一人親に該当する場合には年末調整で一人親控除の適用は可能なんでしょうか？
はい、それは可能です。もともと一人親とは現に婚姻していない者のうち、その者と生計を一にする子、その年分の総所得金額は48万円以下を有すること、そして合計所得金額が500万円、年収で言えば677万7778円以下であること、それからその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないことの要件を満たす者が該当し、一人親控除としてその年分の総所得金額から35万円が控除できます。
年度中途で一人親に該当するケースはどういう場合が考えられるんでしょうか？また年度中途で一人親に該当した場合、法律上はいつまでに会社などの会計関係者に届けることになりますか？
例えば従業員さんが夫と離婚して子供を引き取ることとなった場合とか、新型コロナの影響などで給与や残業代の減少で収入が当初の見積もりより減り、生計一の子の総所得金額が48万円、収入で言えば103万円以下となったり、本人の合計所得金額が500万円以下となったりする場合があるでしょう。
はい、
また年の中途で一人親になった場合は、その異動を生じた日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに扶養控除等申告書を提出する必要があります。ただし提出を失念した場合には、その年の最後の給与の支払いを受ける日の前日までに同申告書を提出すれば、年末調整で一人親控除の適用を受けることが可能になります。
はい、
この一人親はもともと家父控除というのがありましたけれども、それが見直されて男性も女性ももちろんありますよ。
はい、
男性の方も一人親のね。以上です。
はい、わかりました。はい、いろんな、ね、状況がこう変わってくるところですので、
はい、
この12月に入りましたし、年末調整もですね、皆さん準備されていることだと思いますので、今言ったような条件に当てはまるという方はぜひ活用していただきたいですね。
はい、
今日は一人親控除と年末調整についてお話しいただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、なんじゃこれ、俳優の中村克夫さんです。
なんじゃこれ。はい、
中村さんは陶芸に興味を持ち、勝手に押しかけて弟子入りしたそうです。2年が経ち、個展を開くように勧められました。百貨店で開いた初めての個展、その会場に著名な陶芸家が訪れ、器を手に取って触ったりひっくり返して 眺めたりして一言なんじゃこれと言ったそうです。下手の横好きという言葉があるが、好きと下手が重なる必要はない。ちょっと上達したなと手応え感じるときに、それが励みになると、喜びがあるわけですね。下手であっても喜ぶ、それは他人が言うべきことじゃないんじゃないでしょうかね。自分が喜べばね、特にこういう芸術的なものはそうだと思います、ということを言いたかったでしょう。
ですね、
はい。
もうこの年の瀬だんだん向かっていきますけれども、今年何かしらこうね、人目を気にしてやれなかったというような心残りがある方は、よしやってみよう、またはね、新しい年に向けて次の年こそはまたやってみようっていうようなね、目標を決めるのもいいかもしれないですね、なんじゃこれと言われようとも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もお話は野中芳美税理士事務所の野中芳美先生に伺いました。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。